君の声を届けよう、アンカー。この番組は、ポッドキャストの制作から配信まで、すべての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google プレイストアでアンカーと検索し、ダウンロードしてみてね。まあ、今週も先週に引き続き白金ビューティフルエイジングクリニックから収録をしているんですけど、今日も山口麻子先生とお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやでも先週は結構興味深い話、その肌のやりすぎやらなすぎっていうこともありましたけど、例えばですけど、ちょっとその引き続きの話なんですが、レーザーとかってお医者さんがやってないとこもありますよね。
そうですね、その方が多いと思います。
多い
と思います。医師、いや看護師ですね。
はい、看護師。
看護師、一応看護師じゃないとできない、ということになってます。医者の指示のもとで看護師がやるっていうことですね。だから医者自身が多分やってるところ少ないのか、私のクリニックにも来て、この診察室で診察して、じゃあやりましょうって言って、
そうですそうです、
ところベッドで案内するとふっとびっくりされます。
あ、そうなん
です。先生がやってくださるんですかとか言われて、あんまりやってるところの方がもしかしたら少ないのかもしれないですね。
でもそれをやってるには理由があるんですよね。先生は自分でやる、
あ、そうそう、もう全て私が見てやることをずっとこの16年貫いてきてますので、やっぱり自分が見てると変化に気づくわけですよね。同じ人がこう見てると、その人のちょっとした肌の変化とか表情の変化とか、元気ないなとか気づくので、やっぱり一貫して見るっていうことにはすごく価値を感じていて、ちょっと人に任せられないのがいいのか悪いのか分かりませんけど、このスタイルでずっとやってます。
でなんか私ももうここに通って7年ですけど、やっぱそのレーザーとかしてもらってる時に先生と話すんですけど、そこで私が、本当に先生面白くて話がで、その中でも私がすっごくいつも興味深いのが、いつも聞くのが、先生最近学会は行きましたかと。で、いやシャオルさん最近行ったんですよ、面白いのがあってっていう、そういう話とかもしてくださって、
ねえ、シャオルさん医療好きですもんね。
好きなんですよね。
すごい好きですよね。
なんか、また人生やり直せるんだったらそういう道、行けるかは分からないけどっていう憧れはあります、すごく。でもその学会の話で私がすごく心に残ってるのが、とある先生が話してて、やっぱり若い人が海外とかに行って、ちょっと骨切りとかをやりすぎてる問題があったじゃないですか。それの話がすごく興味深くて、
私もびっくりしました、あの現実は、
それはちょっと教えてもらっていいですか。
やっぱり若い時って綺麗になりたいんですよ、女の子たちはね。で、綺麗になりたい綺麗になりたいで、それこそ現実と かけ離れたみたいなこともできるんじゃないか、 さっきの写真の加工の話じゃないですけど、で、小顔にしたいんですよね。
なんか小顔にこだわりますよね。
小顔にこだわるんですよ。で、小顔になるためにその骨をね、もうこの輪郭ごと骨を削ってしまうっていう、手術があるんですけど、それを、隣の国に行って、受けてきてる人たちがわんさかいるという話を聞きまして、それこそ20歳とかね、20歳とか20ちょっとぐらいで顔が大きいって気にして切るわけですよ。でもこの土台の骨ってすごく大事で、骨って痩せてくるんですよね、だから年齢重ねていくと、もう勝手にしぼんできちゃうのに、それなのに若い時にその大事な土台の骨をカットしてしまう。で、顔をちっちゃくしたはいいけども、でもその上に骨だけじゃないですからね、筋肉とか脂肪とか皮膚が乗っかってこう顔っていうのはできてるんですけど、その上のものが落っこちてきちゃうんですよ。 下の土台をちっちゃくしたらそれはそうですよね。一緒に筋肉とか脂肪も取ってあげないと、
はい、
そこもたつきますよね。
じゃあそこが下がってくる、
下がってきちゃう、
うんうん、
そうサギングフェイスになって、であれ顔はちっちゃくなったけ ど、なんかたるんでるってなりますよね、
はい、
でそうすると今度はその若さでですよ、20代ですよ、フェイスリフト、顔の、ね、この皮膚を切って引っ張り上げるっていう手術をするんですよ、まあ、もうやりすぎですよね。
いやだってあの、まあ、フェイスリフトってアメリカでやってる人はすごく多いんですけど、
はい、
皆さん50代60代とか、ね、割ともう結構下がったものを上げるためのものっていう印象だったんですね、
私は。そうですね、違うんらしいですよ今は。
じゃあ今はその20代の若い年齢の人がたくさん
フェイスリフトを日本で受けてるっていう現状を聞いて、
はい、
私も驚いて、
うん、
でまあ、それはそのまあ骨切りとセットの話だったんですけど、うん、そんなにやっていいのかなと、
うんうん、
ね、まあ、すっぱり手術ってそれなりに負担かかりますから、
うん、
その時良ければいいっていう感じじゃないですか、
うん、
今が綺麗じゃなきゃダメだって、
うん、
でも人生って長いですから。
そうなんです
ね、もう100年時代って言われてますから、そんな今からそんなことしてたら、で手術やった後の顔からまた変形ってしてきますから、どうするの、
うん、
でそんな、ね、何年3年に1回とか手術ってできませんし。
そうですよね、
はい、もう1回切るとやっぱり組織って硬くなってきますから、
あ
癒着するわけですよ、
はい、
だから2回切って同じようにはできないので、
うん、
だから手術繰り返すっていうのも現実的ではないし、
うん、
だんだんやってるともうそれこそ変形して見られないような顔になるっていうことだってあるわけなので、
うん、
いやもうそんな20代から大きな手術するっていうのはその先のことをもうちょっと誰か伝えてあげた方がいいんじゃないかなって私は思いましたね、うん、
でもそれを聞くとどうしても、うん、なんか医者にも問題があるんじゃないかなって思うじゃないですか。その若い年齢でそれを、まあ、もちろんやってくださいって言ってやるのが仕事なのかもしれないですけど、一つの大切な役割っていうのもストップをかける、
はい、
いらないんじゃないですか、うん、もうちょっと考えた方がいいんじゃないですかって、それをできてない人がたくさんいるっていうのも現実ですよね、
うん、まあ、そういうことなんでしょうね。やる方もどんどん進めてしまうっていうのもあるんでしょうね、
うん、
だからやっぱり何でもそうですけど、仕事ってその道徳感とかモラルみたいな、それがベースにないと変な方向に進みますよね。
なんかでもその話を聞くと、今例えばソーシャルメディアとかでもフォックスアイ手術、そしてロシアンリップとかっていうのもすごく流行ってて、なんかどうしてもそういうのばっかり見てると、やっぱり目ってこうもうちょっと吊り上がってギュッとしてる方がかっこいいのかなとか、でもやってるとこ見ると結構糸とか出てたりとか、ああいうのって実際どうなんですか、お医者さんからすると。あの手術は、うん、今みんなもびっくりするほどの確率
ですごいんですよ、ね、
海外とかではすごいやってて、うん、どうなんですか。
どうっていうのは、まあ、それも美容っていうのはあのゴールがないので、これがいいっていう基準値っていうのも特にないんですよ。
あ、
そう、美容医療が他の医療と決定的に違うのはそこで、
はい、
例えば、まあ、内科で血圧はここからここが正常範囲ですとか、はい、コレステロールはこうでとかあるじゃないですか。
決まってますもんね、
基準値が、
うん、
で美容って基準値がないんですよ、
うん、
だから目の角度がどうのこうのって、もちろんゴールデンプロポーションってのありますよ、
うん、
あの美しい法則みたいなのは、うん、でもこれは好き嫌いのもう問題になってくるので。
そうですよね、
そう、その人が好きだったらもう誰も止められない、
うん、
みたいなところがやっぱり一番問題を起こすんでしょうね。
うん、
うん、
でなんかやっぱりここのクリニックの名前も、
はい、
白金、ね、ビューティフルエイジングクリニック、はい、私も最初この名前聞いた時に、うん、すごい名前だなと思ったんですよ。長いし、なんか面白いなと思ったんですけど、うん、実際やっぱりまさにそれですよね。ここは綺麗に年齢を重ねていこうと、
うん、そうなんです。そんな無理なことしなくて、
うん、
その人の素材を生かして、だって結局こう皆さん何かいろいろ美しさを求めてるけど、
うん、
実力以上のことってできないんですよ、
うんうん、
ね、その樽を知るっていうか、
うん、
もうその人のこう一番コンフォータブルないいゾーンっていうのを探して、
うんうん、
それがめちゃくちゃなところにあったら、
うん、
そうじゃないよって教えてあげるのもやっぱり仕事だと思ってますし、
うん、
そう、年は取ります、みんな。それなりにシミも出てくるし、シワも出てくるし、たるんでくるし、変化してきますけども、それを完全に受け入れられなかったら苦しいですよ、
うんね、そうなんですよね、
苦しい
苦しい、
うん、だから、まあ、自分がこう鏡見て、あ、まあいいわって思える程度の綺麗さをこう積み重ねていくっていうところが、
うん、
まあ、私が目指しているところですね。
うん、
うん、
から実際本当になんか私もなんか、いや最近こういうとこも気になってるんですけどって言うと、なんか、うん、いやいいと思いますよ、綺麗ですよみたいなで片付けられてなんかおーと思って、でもそうするとなんか、あ、そうだな、全然今いいなみたいない
や全然、ソウルさん綺麗だし魅力的だし、人としてね、すごく、あの、本当最初お会いした時、うわー可愛いモデルちゃん来たみたいな感じでしたけどお話しすると全然なんか日本人より日本語綺麗ですし、
いやいやいやいや、
そう、すごく礼儀正しいしきちんとしてるし、なんて素敵な子なんだろうって、まあ、クリニックでも評判で、
あら、ありがとうございます、はい、嬉しいです。
でそういう全体的なやっぱり見るじゃないですか、うん、人って、うん、別にあなたの毛穴だけ見てませんよって。
そうなんですよ、ね、
そうなんですよ、
そうなんです、
うん、その辺の、まあ、感覚っていうんですかね。
そうですね、だから、うん、私にとって、まあ、ここはそのもちろん肌をきれいにしていくとか、うん、まあ、きれいにエイジングできたらいいなっていう思いもあるんですけど、うん、そのエンパワーメントの意味でもすごく感じていて、うんうん、やっぱりあの時は流れていくし、はい、絶対年は取っていく、うん、でそれを受け入れることによって自分は受け入れられた瞬間って一番強くなると思うんですよ、
うんうん、
違うところで戦う、うん、
はい、
じゃあ自分には何があるのだろうかとか、はい、なんかそこがすごく好きなんですよね、
はい、
で私もここに来ることによってそれをより学んで、うん、もっといい自分になれたなって思ってるんですよね。すごく輝いて
ますよ、仕事がまずね、なんか充実してきてますしね、
う
ん、
そうですね、
すごい素敵ですよ。
うん、うん、でもなんかそういう場があるって素敵だなって思います。
ありがとうございます。
素晴らしいと思います。
あの植物育ててるシャウラさんも好きですよ
そう、なんか最近ランどうですかとかね
そうそうそうい
ろんな ね、あのもう家族事情とかもいろいろお互い聞いていますから、
うん、
ね、そうで、まあ、家族事情っていうと、うん、山口さんの旦那様もお医者さんなんですよね、うん、でこれも実際私も治療を受けてる時にお話をしていて、はい、お二人は二人ともお医者さんで、
うん、そうなんです。ちょっとね、面白くなくてごめんなさい。
いやいや
もっとね、面白い話が出ればね。いやいやいや、いや
十分面白いですよ、うん、
そうなんです、
うん、どうやって出会ったんですか。
最初はそれこそ、あ、同じ病院で働いてたんですよね、
はい、
でも科も違いましたし、うん、あのただいるなぐらいな感じで、
あ、いるな、
いるなぐらいだったんですね。で相手が、あ、違う違う、私が美容外科を目指していた時に、はい、あの病院って薬屋さんが出入りしてるんですよ、
はいはい、
MR さんって言って、はい、でその MR さんと、まあ、研修医なんか仲良くなるんですけど、うん、なんかその MR さんが、先生先生、なんか美容外科を目指してる先生が他にも一人いるらしいですよって、私に告げ口してきたんです、
はいはい、
で何と思って、
仲間がいる、 それとも敵がいるぐらいの、
そう誰ですか、うん、みたいな、で情報を仕入れて、
はい、
ちょっと会いに行ったんですよ、
はい、
トントンって、
誰だろう
って、誰だろうって、うん、あなたですか、美容外科になりたいのはみたいな、
いや、さすが、でもそういうとこもすごく積極的ですよね。
そうです、すぐね、すぐ動いちゃうんですよ、うんうん、
気になるともう動きたい、見たい、
止まらないみたいな、うん、で今でも言われますけど、あの時はびっくりしたって、うん、夫にね。
でどうでした、その最初見た時に。
いや、なんとも思わなかったです、うん、
あなたかみたいな、
あ、みたいな、そうそう、ただ美容外科行く人がいるんだと思って、うん、でそれで、まあ、初めて話したのが初めてだったんだと思いますね、
うん、
で、まあ、なんでしょうね、最初は彼の方が多分結婚願望があってたんですよね、で、うん、誰か紹介してみたいな話で、
あ、じゃあ割と最初はちょっと、もうでもそれはなんかそう言ってただけじゃないですか、形で、
わかんないですけど、
いいなと思ってるけど言えないから、なんか紹介してよみたいな
それがこうなってしまったっていう、
うん、どうですか、そのお医者さん同士の結婚っていうのは、分かり合えるとこもあるだろうし、逆にぶつかるとこもあるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、
そうですね、まあ、私のところはちょっと特殊で、 私も仕事したい、自分でいろいろやりたい人、うん、で相手ももちろんドクターだからそういう人で、うん、そうするとお互い好きなことやるので、うん、なかなか難しいところありますよね、うん、でもうなんだ彼は名古屋で、まあ、開業してるんですけど、はい、私は東京じゃないですか、はい、そうすると 実質、まあ、9割5分別居みたいな、
わお、
うん、もう生活が10年以上続いて
長いですよね、その生活も。
そうですね、うんうん、まあ、でも週に1回ぐらいは顔を合わせるので、
うんうん、
ほんの少しの時間ですけど
ね、
だからそれもちょっと特殊なので、
はいはい、
あんまり参考にはならないかもしれませんけど、私たちはお互いそれで多分コンフォダブル、うん、快適にやってます。
うん、うん、でもなんか夫婦の形って本当人それぞれだと思うし、そうそう、
ね、ずっと一緒にいなきゃダメって人もいますし、
う
ん、
そうですね、
うん、
でそうじゃなくて逆に会った時をすごい濃厚に、あとはその刺激っていうものもありますよね、う
ん、ありますね、やっぱりまあ、好きなことやってるんですごくお互い頑張ってるわけですよ、うん、でも最近彼もね、自分の仕事はもちろんそうですけど、まあ、趣味みたいなのも落ち着かない人でいろいろバイクとかね、
はいはい、
なんか楽しんでますけど、でもやっぱり生き生き元気に暮らしているパートナーが、うん、それが一番ですよね。
そうですよね、うん、
なんかあ、よかったって感じですよ。
うん、そっか、でもいろいろとなんか熱いカップル時代を過ごしてたらしいじゃないですか。空港でね、別れる時に2人で大泣きしたっていう話も聞きましたけど。
ありましたね。そう、留学したんですよ今度
は
彼が、
はい、これ付き合ってる時ですよね。
いや違いますよ、
あ、もう
結婚、子供を産んだ後、
あ、子供を産んだ後に、
子供が1歳
で、もちょっと待ってください、これさ、戻りましょう。
はい、戻りましょう。
結婚します、うん、そして子供が生まれました。で、まあ、子供生まれたてだからいろいろとね、アジャストもあるわけじゃないですか。そうそう、先生は先生で お医者さんやってたけど、うん、ちょっとじゃあ子育て
もしつつ、まあ、頑張って夫婦で協力して子育て1年やってたんですけど、うん、はい、まあ、彼はやっぱりこう留学したかったんですよね、すごく、
うん、
で私は高校時代にまあ行ってるので、
うん、
こう消化してるんですけど、
はいはいはい、
やっぱまだ未消化なんですよ。
行
ってないから、うん、行きたいっていう気持ちは私も理解できる、で、まあ、じゃあ行っておいでって言って2年か、イタリア行ったんです。妻子を置いて
ちょっと待ってください、その時いやいやふざけんなってなんなかったです。
それがならなかったんですね。うん、まあ、大変っちゃ大変でしたけど、私はだから娘連れて、1歳の娘連れて実家に戻り、
うん、
まあ、親の助けも借りながら、うん、医者も続け頑張ってたんですよね、
うん、
でまあ、彼は一人でイタリアに行ってしまって、
はい、
でやっぱり悲しかったですね、行った時は。
そうですよね、うん、
まだ子供も1歳だし、ってで悲しいなっていう気持ちはすごくあって、それで、まあ、うん、空港で大泣きしたっていうね。
大泣き、それはしますね、うん、
そんな時代もありました
結構いろいろ乗り越えてますね、
うんうん、でも怒ったっていう感じはなかったですね、うん、
それはじゃあやっぱりそのお互いその自分も夢を追いかける気持ちが分かるから、
そうですね、
そこを尊重
する
したいっていう、うん、
やっぱり若い時の経験ってもう変えられないですよね、
うん
うん、だからまあそれだけやりたいなら行っておいでとしか言いようがないですよね。
うん、
うん、
いやすごいですね、
まあ、なんとか。
でもそこからだってまた名古屋に行くっていう話が出てきた時にはまた、
あ、その時はまあふざけんなになりましたねイタリアの次は名古屋かみたいな、うん、勘弁してみたいなね、うんうん、
でもそこは夫婦一緒に決めたわけですよね、
まあ、決めたというよりも押し切られたって感じですね。2回目は名古屋の時は、うん、もう名古屋に行くイコールだって別じゃないですか。
いやそうですよ ね、
生活の基盤が、うん、で子供もまだ小さかったし、うん、どうなっちゃうのかなって思ったんですけど、やっぱり人のねパッションは止められません、
うん、
うん、止めても多分いいことはないと思って。
なるほどね、
うん、そんな夫婦です。
うわーすごいでもなんかやっぱり心が広いですよね。
広いのか、まあ、
理解力が高い。
いや悪く言うと無関心なのかもしれない
いやそうは感じないな、うん、
まあ、自分には自分のやっぱり世界があるから、
うん、
こうどっぷり相手とこうオーバーラップしようとやっぱしないじゃないですか、
うんうん、
だから相手は相手でまあやっててくれればいいし、
うん、
っていうところですかね。でも確かになかなかこういう話ってできないですよね、
うん
うん、
でもなんかその自分の世界を持ってるってすごく大切だなって私も思うんですけど、
そうなんかあの依存してしまうとやっぱり彼の人生イコール自分の人生みたいになりますよね、うんうん、それは夫婦だけじゃなくて多分子供とかもそうじゃないですか。
あ、
子供の人生が自分の人生とよく勘違いしていらっしゃる方いますよね、
はいはい、
もうそれが全てみたいな、いますよね、あれになってくると。でも人って絶対自分の思う通りにはなりませんから、
うん
ね、子供だとしても一個人ですし、でも思い通りにならなかった時の衝撃というか、うん、ショックってやっぱり計り知れなくって、それで悩んでる女性も結構いますよね。
なるほどね、うん、
だからその辺はまあ私はありがたいことに自分の好きなことがあってそれが仕事になってできているっていうのは、まあ、今になってしみじみ良かったなって思います。
うん、うん、今のその先生のなんかモチベーションになってるものって何ですか？
今ね、そうなんですよ、あのずっと駆け抜けてきて実は今結構落ち着いてるんですよ。
あ、
だそんなにほらもう何ですか、かっこつけたい目指したいとかもないし、まあ、クリニックもさすがに16年目ですから、うん、そこそこ、まあ、安定もしてますし、うん、安定期になっちゃったんですよね。
あ、
うん、でもやっぱり今なんで働いてるかっていうと、そういうさっきお話ししたみたいなあのスキンケア、肌に関するもっと正しい情報を出していかないとっていう仕事としての使命感もありますし、あとやっぱりスタッフが成長する、
うん、
っていうことに喜びを感じますね。
あ、うん、でもなんかあのここのクリニックのすごい特徴というか、うん、あの大切にしてるって聞いてるのが、はい、やっぱりその女性の働きやすい環境を作ってるっていうのが一つ大きなところにありますよね。
ありますね。女性の、まあ、あんまりジェンダーのこと言っちゃいけないですけど、やっぱり自立する、
うん、
自立っていうのは精神的にもそうだし経済的にもそうだし、その人として自立するっていうことの重要性は、なんこれ私の結構昔っから意識していることで、自分自身もそうですし、まあ、こう働いてる女性見ててもやっぱり依存してしまうと、なんかねこううまくいかないときに人のせいにしちゃうじゃないですか、
うん
ね、でも自分の意思で自分で決めたことを、まあ、自分の予算でやっていくっていう風な生き方をしてると、まあ、全部自分の責任ですよね。そういう生き方がまあ好きなんでしょうね、
うん
うん、だからそういう生き方をしたい人を応援したいし、
うん、
だから仕事を、まあ、女性がこう腰掛け的に結婚するまでとかって、
うん、
まあ、そういう時代じゃもうなくなってきてると思うんですけど、はい、それよりもこう自分というものを持つためにライフワークとしてこう仕事ができるような働き方をしてほしいなと思ってます
ね。うん、そう、なんか、でなんかこう皆さんこう働いてる方もすごく生き生きしてるなって感じるんですよね。
嬉しいです。もうね、やっぱそれすぐ伝わりますからね。いや、
すぐ伝わりますよ ね、
そう、お店に行ってサービスを受けたりしてる時に生き生きやってる人と、なんか働かされてるなっていう人と、
そうなんです
よ、わかりますもんね。
そうなんですよ、うん、でなんか、まあ、今回も山口先生がグリラジに出てくださるっていう話とかが出た時に、
はい、
うん、そのいろいろエッセイとか受けてる時になんか、うん、そして先生はこういうところも素敵でこういうところも素敵でってすごく皆さん本当に心から思って言ってて、なんかそういう関係性ってすごく素晴らしいなと思ったんですよね、うんうん、でもそれってやっぱりトップに立ってる人が行動で見せてるからそうなってきてるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
口で言うだけじゃなくて、うん、やっぱり行動、うん、アクション、
まあ、あの動きたがり屋なのですぐ動いちゃうのでで
も結構あのあれですよね、あの皆さん連れて旅行とかも前はね、コロナ前とかも行ってました。とギリシャとか行ってましたよね。
ギリシャじゃなくてバルセロナ。
あ、バルセロナそうそう、私もここで働きたいみたいな、
うん、すごい、まあね、でもあれは本当奇跡のタイミングでしたね、
うん、
みんながやっぱり揃っていけるってなかなかないですよ。今はこんな時代になってしまったし、うん、ね、あれ良かったですよ、うん、社員旅行。あとね、 北海道で犬ぞり、
犬ぞりに行ったんですか。
みんなでそう犬ぞりしに行って犬に落とされましたけど、ああいうやっぱり体験を一緒にするっていうのは、うん、なんか一つこう超えますよね。
そうですよね、うん、ファミリー感というかこう
信頼関係というか信頼関係、うんうん、やっぱり職場での関係性とちょっとその場所を離れて、うん、関係を持つっていうのとで違う一面が見られますし、うんうん、あれ大事だから今本当にこの2年間それができなくなって、
そうですよね、
ちょっとね寂しいというかこれじゃいけないなって思ってます。あ、だって今もう大人数の飲食もできないじゃないですか。
難しいですね、まあ外、
あ、まあ、外ね、今寒いから、ね、寒いから
あれですけど、
そうこれはこれどうなんでしょうね、結構私大きいと思うんですけどこの影響、
うん、なんかそのコロナによってその美容業界の変化とか感じます？
あの面白い話は、はい、そうそうまた面白い話は、はい、去年あの1人10万円の給付金がありましたでしょ、はい、であれで若い子たちが10万円握りしめてなんと脱毛サロンに殺到したという話を聞きましたよ。大繁盛してたらしいですよ。
そうなんだ、給付金が
脱毛、給付金が脱毛にみたいな。
それは知らない、
うん、今みんなね脱毛すごいですからね。
そうですよね、うん、
そんな話とか、まあ、あとシミ取りはやっぱ増えましたね、マスクだから、うん、今のうちにっていう。
そうですよね、うん、まあでもなんでしょう、なんかどうしてもコロナってそれ美容だけじゃなくて、うん、コロナによっていろいろ止まっちゃうじゃないですか。でその間にこうどうにか自分で動ける動くっていうのも大切ですよね、う
ん、大切ですね、できることから、うん、私たちはあの本当去年の4月5月で、うん、みんな出なくなったじゃないですか、
はいはい、
で患者さんもやっぱりあの時半分ぐらいだったんじゃないですかね。
そうですよね、
一気にで暇じゃないですか、うん、なんかしなきゃねって言ってあの YouTube の動画配信とかやってみたり。
そうなんですか。
そうなんですよ、あれ結構あの肌のことを私と私 の、はい、その元恩師の宇津木先生と対談してそれをビデオに撮って、うん、でスタッフが全部編集やり方を覚えて、
うわー素晴らしい、う
ん、で月に1本、
はい、
結構でもそれを見てやっぱりクリニックに来たって方もいらっしゃるし、うん、あれもいい試みでしたね、うん、
そうだからまあ、うん、例えば山口先生のことをもっと知りたいっていう方とかにはその YouTube も一つの手だし、本も出されてますよね。
そう、あれは私の結構人生のターニングポイントでしたね。本を2015年、
はい、
6年前に、ね、やっぱりその肌断食というスキンケアが注目され始めて、うん、でそれはあの出版社の方からオファーがあって、うん、書きませんかっていうことで、はい、まあ、あの書いたんですけど、あれを見て未だにやっぱり来ますから患者さんがね。でそれあれは大きかったですね、
うん
うん、私の生きていく道はこれなんだって。別に化粧品やめるために美容外科医目指したわけじゃない、ないのにな
んかそういう
そうなってしまったっていう、うん、
なんかでも人生って半分決めてることで半分チャンスって感じもしません？なんかいろんな出会いがあっていろんなことが積み重なって知らないうちにあこの道なんだっていう、
そうタイミング出会いですね。
そうですよね、
うん、こうやって柴原さんとお話してるのも不思議ですけど、うん、
いや本当にいつもあそこの、ね、椅子に座ってピピピってやってもらってるんですけど、でもしかしたら聞いてる人私何いつもやってるんだろうと思うかもしれない。私のレーザー3種類ってあれ何に3種類なんでしたっけ？
あのレーザーっていろんな種類があって、はい、そのシミ色味に効くレーザーですね、
はい、
まあ、私たちは美白レーザーって呼んでるんですけど、それとあと張りを出すちょっとリフトアップっていうか、うん、その、リフトアップレーザーと、うん、あとは肌質を良くするっていうあのジェネシスっていうレーザーがあるんですけど、はい、何に効かせるかって使い道がそれぞれ違うんですね、でやはりこう違う作用のあるものを重ね合わせて同時に治療していくと効果が抜群だっていうのも、うん、これも実際にまあ臨床していて気づいたことなんですけど、うん、はい、そうだから1種類だけこう積み重ねるよりも重ねてやっていく方が効果はある。
そうなんですよね、うん、
で月に1回であれば肌にダメージを与えることはない、うん、これももう分かってますし、だから適度な間隔で適度な種類のものを重ねていく、うん、だから柴原さんはあの すごい松竹梅の松ですよ。
そう、今はだってもうやっぱ35になるとね、うん、もういや3種類やったらいいんだったら3種類ですよねそうですね、はい、だから、まあ、気になった方は
気になった方は
チェックしてくださいみたいな。いやでも本当なんか話し残したこととかあります？逆にあと話したいこととか、まあ、
今日はやっぱ一番話したか一番今回話したかったのはそのスキンケアクライシス、
うん、そうですよね、スキンケアクライシス、
はい、これは伝えたいけどこういうシャオラさんの、ね、番組みたいなチャンスがあった方がより多くの方に聞いていただけるので、うん、これはもう本当若い人若い人にやりすぎない、
うん、やりすぎない
やらなすぎない
やらなすぎない、うんうん、やりすぎないやらなすぎな い,
ぎないそうそう、ほどほどに、うんっていうことは伝えられたかなと思います。
そうですね、うん、あとはでも美容そういうあの成分を知るっていうのも大切ですよね。
あ、そうなんです。それ実は私最初20年前にこの業界に入った時にあの化粧品の勉強したんです、うん、自分でねどういうものが入っていてどういうふうに作られてっていうのを結構勉強して、でロジカルに分かると本当にいらないなっていうことがスッて腑に落ちるんですよ。だから論理的思考ができる人は結構やめられるんじゃないかと思います、うん、でもやっぱりねパッション大事ですから、うん、ね、パッションね、エモーショナルな部分があるのであ
るある
分かってるけどでもねえっていうのが、ね、まあ、女心ですよね。でもそれもやっぱり分かるし、うん、その辺もどう折り合いつけて私は上手に伝えていくべきなのかなっていうのを今後もライフワークで、うん、はい、進めたいですね。
いや、まあ、私はまたすぐ来ますんで、あのすぐお会いできますけど本当に、あの今回わざわざグリラジに出ていただいてありがとうございます。
いや、こちらこそお誘いいただき結構早かったので
早かったそうですね、
そうそうそう、起きてきたみたいな。
そう、うん、そうなんですよ。美味しいお茶も出していただいてお菓子まで出して
お菓子も出
していや本当にありがとうございました。
とんでもございません。何かお役に立てれば。
いやいやで、うん、ね、今度は旦那様も実は出ていただくっていうことで、はい、まああまり今日はねネタバレしないように話しましたけど、うん、まあ旦那様もまた面白いことをしてるんでぜひということで、皆さんも楽しみにしててください。
はい、
じゃあ、じゃあ先生またすぐ会いましょう。
すぐ会いましょう
ありがとうございました。
ありがとうございます。クリーンハウスラジオ